第三章。ああ、物分かりの悪いガラテヤ人よ。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのか。私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからか。あなた方はそんなに物分かりが悪いのか。御霊で始めたのに、今になって肉で仕上げるというのか。あれほどの大きな経験をしたことは無駄であったのか。まさか無駄ではあるまい。すると、あなた方に御霊を賜り、力ある技をあなた方の間でなされたのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからか。このようにアブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたのである。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知って、アブラハムに、あなたによってすべての国民は祝福されるであろうとの良い知らせを予告したのである。このように信仰によるものは信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのである。一体律法の行いによるものは皆呪いのもとにある。律法の書に書いてある一切のことを守らず、これを行わない者は皆呪われると書いてあるからである。そこで律法によっては神の御前に義とされる者は一人もないことが明らかである。なぜなら、信仰による義人は生きるからである。律法は信仰に基づいているものではない。かえって律法を行う者は律法によって生きるのである。キリストは私たちのために呪いとなった、私たちを律法の呪いからあがない出してくださった。聖書に、木にかけられるものはすべて呪われると書いてある。それはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって異邦人に及ぶためであり、約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためである。兄弟たちよ、世の習わしを例にとってよう。人間の遺言でさえ、一旦作成されたら、これを無効にしたり、これに付け加えたりすることは誰にもできない。さて、約束はアブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは、多数を指して、子孫たちとに、と言わずに、一人を指して、あなたの子孫とに、と言っている。これは、キリストのことである。私の言う意味は、こうである。神によって、あらかじめ立てられた契約が、430年の後にできた律法によって破棄されて、その約束が虚しくなるようなことはない。もし、相続が律法に基づいてなされるとすれば、もはや約束に基づいたものではない。ところが、事実、神は約束によって相続の恵みをアブラハムに賜ったのである。それでは、律法は何であるか。それは、違反を促すため後から加えられたのである。約束されていた子孫が来るまで存続するだけのものであり、かつ 天使たちを通し仲介者の手によって制定されたものに過ぎない。仲介者なるものは一方だけに属するものではない。しかし神は一人である。では律法は神の約束と相入れないものか。断じてそうではない。もし人を生かす力のある律法が与えられていたとすれば、義は確かに律法によって実現されたであろう。しかし約束が信じる人々にイエス・キリストに対する信仰によって与えられるために、聖書はすべての人を罪のもとに閉じ込めたのである。しかし信仰が現れる前には、私たちは律法のもとで監視されており、やがて掲示される信仰の時まで閉じ込められていた。このようにして律法は信仰によって義とされるために、私たちをキリストに連れていく養育係となったのである。しかし一旦信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係のもとにはいない。あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。